皆上がります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。またオンライン内の方々、おはようございます、こんにちは、またこんばんは、感謝します。ですね、今日はですね、特別な日でありまして、というのは東京カリスマ聖会が今日行われるんですけれども、そちらにですね、レオン牧師という方が来られます。イスラエルチームのブログや、映像で見た方、皆さん見ておられたと思うんですけれども、ロシア系ユダヤ人のですね、教会の牧師の方なんですね。このロシア系ユダヤ人の教会っていうのは、死の十字架において特に最初からこう語られてたことであって、イスラエル選挙においてこのポイントの事柄であるということを言われていて、従っていくならば開かれてくるということを言われて示されていたんですけど、ずっと開かれなくて、ここに来てですね、開かれてきまして、で今回その牧師さんが来て、この東京で今夜ですね、聖会が行われることになっています。もちろん私たちと流れが違うことところとかですね、教会が違うので、いろんなところあると思うんですけど、神様が送ってくださるので、また神様のメッセージがあると思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。オンライン配信もされますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。で、ですね、今メッセージとかもあれなんですけども、この4月このポイントの時にですね、神様を送ってくださったというのは、これから本格的な働きの中に、私たちの歩みの中に入っていくぞという、この一つの印でもあると思いますので、主に期待してですね、こう祈りしていきたいと思うんですね。そして今日 の東京カリスマ聖会と、明日は月曜日の夜ですね、19時からだったと思うんですけど、集会が安定家で、安定教会の方でそれがありまして、であと四日市市本教会でですね、火曜日、午後からというかありますので、ぜひお寄りください。またオンラインもされると思いますので、それぞれですね、見れる時間帯でまた見ていただければというふうに思います。期待していきたいと思います。ちょっとですね、そのために一言お祈りしたいと思います。あと皆さんにもご連絡させていただいたんですけども、熊本安定教会のカナン村上牧師のご主人がですね、末期がんということで、こう7センチとか8センチとか大きながんがさらに多くなっていて、もう放射線治療しかないということで、久留米大学の病院の方に移動するっていうことになっているそうなんですけども、こう癒しのためにですね、お祈りしていきたいと思います。また祈ってほしいっていうのは、信じてるから祈ってほしいんだっていうことを言われてるっていうことなので、おそらくもうイエス様を信じておられるんですけど、まだちょっとちゃんとした告白をされてないみたいなので、明確に告白もされてですね、イエス様を信じれるようにご主人のためにも取り直していきたいというふうに思います。またちょっと病の方々ですね、友道大和君は長寿席になられたんですけども、本当にこう手術も守られて、火曜日からはまた学校に行けるということですので、本当に祈りを感謝します。一言お祈りいたします。レオンの牧師さんのために最初お祈りいたします。天のお父様、感謝します。今日ロシア系ユダヤ人の教会のレオン牧師をこの東京のカリスマ世界に導いてくださり、そのメッセージを与えてくださることをありがとうございます。レオン牧師を祝福してくださり、主は本当に語ろうとしているメッセージが語られていきますように、どうぞ導いてください。強くの方を祝福し、豊かにこの集会を導いてください。またください。また明日月曜日、また火曜日と続きますけど、集会を最後まで祝福し、導いていってくださることをお願いいたします。レオン牧師にとっても、この東京に来られること、四日市に来られることが祝福となり、僕の語りかけ、祝福、恵みが与えられますように、どうぞ導いてください。主からの語りの関わりがさらに開かれていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また金村岡井牧師のご主人が、このがんの末期、肝臓の末期ということですけれども、特別な守りを与え、また主をどうぞその腫瘍を癒してください。 多くなっているところを完全に癒し、奇跡によって主が触れていってくださることをお願いいたします。放射線治療をする前に癒してくださることもお願いいたします。また明確にこうその信じ告白していくことができるようにご主人の上に主は特別に働いていってください。村上牧師やまたこのご家族の特別なまた励ましと強めをさらに主が与えていってくださることをお願いいたします。九州では小口牧師やまたこの今病の中にある方々一人一人のようにまた福岡教会によっても病の中にある方々がこの一人一人のように主が特別に臨んでいってくださることをまたお願いいたします。感謝します。また回復し始めている順調に今回復しているということですけれども、友一大和君の上にも特別な御手と癒しの御手をさらに引き続けてくださり、これからの悩みを導いてくださり、このことの益が表されていきますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですねお祈りをいただきたいと思います。あとですね今週は、21日にですね、パールビラ太宰府というところで介護施設で招かれましてコンサートを行います。とても綺麗な施設なんですけど前招いてた方が転勤されたりしたんですけどもまたずっと続けてですねこう招いてくださって今回もお誕生会ということで招いてくださっていますデビアの御心のコンサートができるんですね。お祈りしていただきたいと思います。それから4月30日はさっきも言いましたけど九州予選が行われますのでぜひお祈りしまで参加していっていただきたいというふうに思います。神の下で長崎教会で行われます。でこの日はですね東京でも心ゴスペルってですねゴスペルコンサートが持たれますのでもし東京の方にお知り合いの方とかちょうど東京に行っている方っておられたらぜひお誘いしてですねお祈りいただきたいと思います。素晴らしいコンサートとまた今年もなると思います、ね、今回もなると思いますのでぜひ覚えてですねいただきたいというふうに思います。それからですね5月その バルコさん4月30日に九州に来られるんですがその後1日2日と九州回られまして5月1日は福岡でですね夜この場所でこの2階になりますけども福岡聖会を持ちますのでぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。お仕事の方も夜の聖会なのでぜひですねいらしていただきたいと思います。でここは夜9時までなので一応8時半までの集会ということであとはお祈りしていただいたり片付けして終わるという形になりますけど一応18時から夜の6時からですね始める予定ですのでぜひいらしてください。オンラインの方もですねオンライン配信しますのでぜひ見ていただきたいというふうに思います。5月1日ですね。でパラゴ氏が皆さんにお伝えしてますけども3週間と腰部脊柱管狭窄症 の治療とあと首のちょっとスマホ首ってこう首の前に出てくるですね症状になっていてその治療をしておられます。で、それだけじゃなくてこの4月のこの月にですねこうそういうことを導かれているのはこれから本格的な働きの中に群れ全体が入っていくこう、ポイントといいますかその印でもあると思いますのでパラオ氏のためにもぜひお祈りしていただきまた4月30日ですね本当に来られてサム大会から来られるようにお祈りしていただければと思います。あとその前に4月29日に重ね引きミニコンサートをこの場所で1時から行いますのでぜひ見ていただきたいと思います。オンラインの方はですねサイトがちょっと違うサイトになりますのでまたホームページの方から入っていただきたいと思います。あと見越し新聞が出てますのでぜひ読んでください。一面はシリアで化学兵器使用かっていう題なんですけどこれ週刊新聞なのでちょっと情報としては遅れてるんですけど今シリアに対してアメリカとフランスとイギリスで行動で空爆がですね化学工場というんでしょうかそちらの方に空爆がありましたけれどもこれからどういうふうな情勢に変わっていくかっていうのはちょっと不透明ですしまたこのあと韓国と北朝鮮の首脳会談とか米朝の首脳会談のある予定になっていますけれどもこの世界の動きってのはすごくこう激しくなってきていますがその中でこう どのような動きになっていくのかということを見つつですね、私たちも注目していきたいと思います。そして聖書ではヨーロッパがですね、終わりの時代ヨーロッパが近くヨーロッパから出る反キリストが力を持って世界を支配していくということを語られています。でなので今アメリカは主導の面がありますけど、これは変わっていくということを思いますし、最終的には反キリストが収めていくようになります。世界を支配していくようになるので、これからのヨーロッパの動きですね、ヨーロッパから出てくる人の動きということに関しては注意深く見ていく必要があるということですね。覚えていただきたいと思います。世界的にはですね、有能な方が現れたと喜ばれると思うんですけど、中東和平をしてですね、でもイスラエルとクリスチャンを大破壊する人になっていきますので、感謝します。ぜひですね、覚えてそういう面でもですね、ちょっと十分見ていく必要があります。それとですね、今週の新聞は福岡教会の記事が載ってまして、教会情報面ですね、進め賛美隊というところに、スイートインセンスとブレスングライズが桜とアーモンドの花祭りに出演というですね、花畑園芸公園 このお祭り の出演の記事が載ってますので、ぜひ読んで用いていただきたいと思います。あと九州ではこの感謝の人になろうというですね、宮崎教会の吉田美奈牧師のですね、ファーストフードで働く中で感謝を通して奇跡がたくさん起こっていったという証、素晴らしい証がですね、今回も載って連載してますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はいですね、それではですね、今日はですね、ちょっとまだ来てないんですけども、月刊誌の新しいのが先行来ると思いますので、また期待していただきたいと思います。それでは御言葉をですね、開いていきたいと思いますけれども、今日ヘブル人の手紙の10章ですね、今日のディボーション箇所でもありますけれども、ディボーション箇所になりますが、ヘブル人の手紙の10章の35節から、もう一度いたします。35節ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。今日はこの箇所から御言葉を取り継いでいきたいと思います。でヘブル人の手紙はちょっと著者が誰かっていうのはちょっと分からないんですけども、おそらくパウロではないかと言われてるんですが、この、ヘブルの方々に書かれたこの背景がありまして、この35節で、ですからというの前のことを受けてるんですけども、この神様にちょっと読んでみたいと思うんですけど、32節からお読みいたします。32節から、あなた方は光に照らされて後苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみを受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。あなた方は囚われている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。それから今日の箇所ですからとこう続いていくんですけれども、この、書かれた時にこの神様に従う時にこう十字架を負ったり、こう失ったりするものが失ったりする時にあるっていうことをですね、この前の箇所で言われていて、ですからっていうふうにそれ始まってるんですね。ですからそのことがあるっていうことをですね、こう私たちがこう捉えつつ、でも最後まで神様に従うことが重要なんだっていうことをここで言ってるわけなんですね。そしてこの37節見ますと、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはないと書かれています。で解決とか神様、解決やこの神様からの報いっていうのは遅れることがないですね。そして完全であるっていうことをここで言っているわけなんですね。また38節では、 私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼に喜ばないと言っています。恐れ退くなということを言っているんですね。そして恐れ退いて滅びるものではなくて、神の祝福を失うのではなくて最後まで御心を行いなさいということを、ここで言っています。でそれにはこのですね、36節をお見せしますけども、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと言っています。ですからそのポイントは神様の御心を行うにあたって必要なポイントは忍耐であるということをですね、こう言っているわけなんですね。ただ今ファーストフードの時代ですけど、私たちこう待たされるのは苦手だなと思うんですね。私韓国の与野教会ですね、世界最大の教会に行った時に当時の張牧師がですねメッセージしておられたんですけども、与野教会のですねエレベーターってこう汚れてるんですよ。スイッチボタンを押すところがですねこう黒くなっていてですね、で張牧師曰くですね、韓国の人はですねこうせっかちで、ボタンをこう一回押せばいいんだけど、そのダダダダダダって何回も押すとですね、で何回も押したからって早くエレベーターが来るわけじゃないのに、みんながこうバンバン押すのでああいうふうに黒くなるんだっていうことを、まあ、これ冗談の中で忍耐ということについてですねお話しするときに冗談の中で言っておられたんですけども、気が短いっていうことですね。でも確かに韓国の人も気が短いかもしれませんけど、日本人も江戸っ子じゃないですか、気が短いですし、また世界共通ではないかと思うんですね。私たちはこう待たされるとか忍耐っていうことがすごく苦手だなと思うんですね。でも神様のこの働きや私たちに対するこの神様の導きっていうのを見るときに、この神様はこう忍耐を通してこの完全な技をなされるっていうこともですね、今日学んでいきたいと思うんですね。でそしてまず覚えていきたいのは、その神様の36節で、あなた方は神の御心を行ってとありますけども、私たちがこう最善の、まあ、人生ですね、イエス様を信じた時にまず最善のものを受け、私たちは永遠の命と罪の許しを受けて、ですね、本当にこの最善のものも私たちはこうイエス様を信じた人はもう受けているわけですね。ただ私たちの人生において神様の計画がありますけども、それを、こう見ていくっていうのは私たちの選択となっていくわけなんですね。でもただ私たちは自分の人生をよく分かってない面が多いんじゃないかと思うんですね。で例えばギデオンっていう人が聖書に出てきますけども、ギデオンですね、彼は自分のですねことをよく分かっていませんでした。で自他ともに認めるこう弱虫だったんですね。臆病者だったんです。敵を恐れてですね、もうこの小麦を打っているようなそういう、こうイスラエルの中でも弱い人であったんです。自他ともに認めるですね。でも本当の彼の姿っていうのは勇士だったんですね。で神様は勇士よって言われて、彼がその言葉にこう従い始めていた時にこうものすごいですね戦いの勝利を見ることになっていった。イスラエル史上の最も大きな勝利をですね見ることになっていったんですね。でギデオンはでも自分の中にこう勇士っていうその、この実質があるっていうことをこうよく分かっていません、全然分かっていませんでした。でも神様は知っていたんですね。私たちもそうだなと思うんですね。秋元牧師が37まで飛行機に乗ったことがなかったそうですね。でみんな友達とかいろんな人たちがこうアメリカに行ったり留学したりしていく中で37まで飛行機に一度も乗ったことがない。でもうこのまま飛行機に乗らない、ちょっと意地になっていてですね、このまま飛行機に乗らない記録を作ってやると思ってたわけですね。でもその長崎に行った時にこれから新幹線に乗って帰ると10時間かかると、でちょっとですねこうしたらしんどいなと思って、でもう神様に聞いたら祈ったら、あなたはこれから数え切れない ぐらい飛行機に乗るようになるって言われて、でじゃあそれならっていうことでこう飛行機に乗って帰って、初めて乗って帰ってこられたそうなんですね。で初めて帰った時にこうベルトがありますよね、飛行機の安全ベルト、あれが外せなくて、外すやり方がわからなくてですね、こうなんかみんなが帰るのに自分だけ残ってしまって、こうガチャガチャガチャガチャしてですね、焦ったって言ってましたけど、今じゃちょっと考えられないって言いますか、今2000回とかですよね、もう毎週毎週飛行機に乗らない週はないって、毎週3回とか4回とかですね、最低2回だと思いますよね、だったりしてるわけなんですけども、でもまさか自分の人生がそういうふうになるっていうことはこう思ってなかったわけですよね。で私たち一人一人も私の人生はこうなって、ああなって、こうなって、こうなるんだっていうふうにこうなんじゃないかって予想していたり、こうなればいいなって思っているこう人生っていうのがあると思うんですけど、でもこう神様が用意している人生ですね、神様が持っている計画っていうのはこう多くの場合私たちと思いとこう違うっていうことをですね、覚えていきたいと思うんですね。で私たちはその自分の人生をよく分かっていません。でも神様はよく分かっているんですね。今日はモーセのところをちょっと注目してみたいと思うんですけれども、モーセっていう人がいますが、モーセはですね、イスラエル人なんですけども、捨てられたのをパルの娘を拾って、エジプトのですね、王子として40歳までですね過ごしたわけです。帝王学を学んで人の上に立つ者としてこう言葉は達者だし、頭は切れるし、本当にですね、そういう人だったんですね。でも、自分がイスラエル人であるということを自覚して、イスラエルを自分の力で助けを救おうとした時に失敗して、殺人を犯してしまって、でアラノに逃げて、お尋ね者になって逃げていってしまって、そこでこの羊飼いになるんですね。結婚して羊飼いになって、本当にですね平凡な生活といいますか、王子から羊飼いなのですごいギャップがあるわけですよね。お尋ね者になってしまって、でそこでまた40年過ごすわけです。でもう自分の人生はこれで終わったとですね、もう自分の人生はこんなもんだと思った、その時80になってから神様はモーセを呼ばれて、モーセモーセと言ってシナイ山で呼ばれて、そして、このエジプトに行きなさいと、私はイスラエルの民の叫びを聞いたと言って、エジプトからイスラエルを脱出させるリーダーにこう導いていったわけですね。でそこからまた、40年間アラノをさまよいというかするんですけども、モーセの人生はもう終わったと思った80歳からそこからが本番だったんですね。皆さんまだ80になっている方はおられないと思うんですけど、私たちの悪みこう考えと神様のですねこう計画は本当に違うなと思うんですね。モーセはでも聖書に出てくる特別な人だと思うかもしれませんけど、そうでないですね。私たち一人一人においても神様は最善の計画を用意しておられます。そしてそれは私たち一人一人に与えられているものなんですね。でもその中で確かに一つこうさっきビデオでも学びましたけど、聞き従うというビデオでも学びましたけど、選択っていうことがですねあるわけなんですね。私たちの中にこう私たちがこう人生において祝福されたり成功するっていうのはこう能力、や地位や立場とか、スキルとかそういうものではなくて、実はそれは役には立つんですけども、ポイント中心は選択であるってことなんですね。ご神様の御心を選ぶっていうことですね。このあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと、ここに書いてありますけど、神の御心を行うということがポイントであるわけですね。ちょっと次のページのですね、ヘブル人の手紙の11章、23節から見ていただきたいと思うんですけど、ここモーセのことが書かれていますので見ていただきたいと思うんですね。私の聖書は439ページ、2版の方はもうちょっと若いページになると思いますけども、ヘブル人の手紙の11章の23節からお見いたします。信仰によってモーセは生まれてから、モーセの人生に書かれているんですけれども、信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。 彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないで、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰によってウイゴを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は信仰と血の注ぎを行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいましたですね。これはモーセの人生のことを言っているんですけども、モーセがこの儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたというふうに言っています。最初はですね、自分の力でイスラエル民族を救うぞと思って失敗してしまって人殺しをして殺人をしてしまうんですけども、いずれにしてもこのパロの子としてですね、こう儚い罪の楽しみの中で、こう生きるよりは神の民と共に苦しむこと、それがエジプトの宝に勝る大きな民というふうに思って彼はそちらの方を選んでいたということなんですね。で、そしてモーセの特徴なんですけど、目に見えない方を見るようにして忍び通したってありますけども、本当にモーセの人生というのはある意味たくさんの忍耐がですね、こう、まあ、特に王子の後、40歳の後です、特にこう忍耐がこう試されると言いますか、忍耐をさせられるようなことが多かったなってこと思うんですね。ただ本当にこの彼が見た素晴らしい神の栄光っていうんですね、その後に起こってこの来たわけですね。で、御心を行うっていうのは選択であって、モーセはその中で本当にこう素晴らしい神様の栄光をですね、この見ていくことがこのできたわけですね。私たちの村にプロのサックス奏者で前田沙羅さんっておられますけども、皆さんここでもですね演奏していただきましたけども、彼女はまだプロになる前にちょっとその彼女のことをお話ししたいんですけども、プロになる前にある日本のサックス界のことと偉い方から認められてですね、そしてこの、まあ、気に入られて、そしてこういろんなところにこう一緒にこう演奏するようにこう連れて行っていただけるようになったんですね。それはすごい、まあ、コネクションですし、こう仕事も与えられて素晴らしかったんですけど、ただ問題はこう日曜日ですね、このなんていうんですか、この仕事が入って、どうしてもやっぱり日曜日の仕事が多いので、そういう仕事なのでこう入ってきたわけですね。でその時にだんだんその礼拝が守れなくなっていった時に、この彼女は祈って、で決断したわけですね。この向こうからもですね、中途半端にしないでこう休んだりするのでですね、どっちを先にするんだって言われて、ちゃんと仕事を優先しろって言われたんですね。でその時にはっきり彼女は、じゃあもう教会や礼拝を選びますって言って、もうスパッとそこで辞めてしまったわけなんですね。で、まあ、その大きなコネクションがあったその方はですね、まあ、実力のある方 そのコネクションがなくなって、もう仕事もなくなってしまったわけですね。である期間こうちょっと仕事ももちろんお金も入らないという忍耐の時を通るんですけど、その後ロスに行った時に何ですか、ロン・ブラウンさんと出会ってですね、ロン・ブラウンさんと出会って、この、まあ、彼にとにかくこう会いたいと思ってましたし、この教えてもらったらと思ってたんですけど、もちろん教えてもらうことは夢のような話だと思うんですけど、実際にそこから教えていただけるようになって、まあ、スカイプとかでも教えていただけるようになって、関わりが開かれていたんですね。もっと大きな道っていうんでしょうか、世界的なこう道が開かれて、そして今プロになったわけですね。で、今紅白でですね、ちょっと出るかもしれないっていうこういう話がありましたけど、福山雅治さんのバックとかで今こう吹いていて、 ですね、すごい新進の女性プロサックス奏者として雑誌に取り上げられたりいろいろしてますよね。でただまた皆さんですね、こう大物にこう注目されてこう演奏に来ないよとかですね、来いとか言われて、それは素晴らしいことなんですけど、またそれは今度はまた日曜日とまたぶつかったりするわけですよね。でまたこう選択があるわけですよね。で、でもでそしてこう神様を選んだからといって急になんか経済が祝福されたりとか守られたりということがない時もあるんですね。しばらく仕事がなかったり、ちょっと困難が許されたりする時もあるんですね。でも、必ずその後に素晴らしい扉が開かれていくんですね。これ神様のやっぱりこうその原則ですね、本当に。で自分の命を救おうと思うのはそれをしない、自分の命をこうそれを失うのは私 のそれを得ると聖書にありますけど、本当にですねそのようなこう栄光を神様は表してくださるんですね。だから今ですね、また干されていたらこの後何が起こっていくのかということを私たちはこう想像できるんですね。それは神様が祝福してくださる。で神様の祝福というのは人の祝福とレベルが違うので、素晴らしい技が起こってくるんですね。で私たちはここで神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと書かれていますけれども、確かに、神様の御心を行う時に失うものがあったり十字架を負ったりですね、選択があったりするわけですけれども、でもその中で最後まで私たちが主に信頼して従っていく時に、そう見る栄光というのはですね、私たちの思いを超えて素晴らしいものであるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、そのポイントは一つ、今日もう一つお話したいんですけど、それは一つ感謝と賛美をポイントとしてですね、神様がこの聞き従いをですね導いてくださっているということなんですね。パウロとシラスがこの聖書に出てきますけれども、彼らはその最初にこうヨーロッパに道が開かれた時にはですね、こう神様に従ってヨーロッパに行ったんですけれども、そしたらその捕まってしまって、女奴隷の悪霊から解放してあげたら、それで儲けれなかった人たちから訴えられてしまって、こう牢屋に捕まって入ってしまったんですね。打ち叩かれて、でもう背中は血だらけになってしまって、牢屋に入れられて、一番奥の真っ暗な奥の牢に入れられてしまったんですけど、その時彼らは何をしたのかというと、賛美と感謝を主に捧げていったわけなんですね。でそっから奇跡が起こって、牧者の土台が全部潤いて、牢の扉が全部開いて、そしてそのことを通して監視と監視の家族が救われて、ピリピでポイントの人たちがこう救われていったわけですよね。で、私たち聞き従うんですけど、聞き従うことを求めるんですが、その中で感謝と賛美っていうのは大きなポイントであるっていうことをですね、主に従っていく中での大きなポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で感謝と賛美をすると、またその忍耐が与えられたり、従う力が与えられたり、主を選んでいく力が与えられたりもしていきます。だから感謝と賛美っていうことをですね、さらに私たちの歩みの中でさらにですね強めていきましょうですね。先日太田牧師の娘さんのことをお話ししたんですけど、四日市のですね、その娘さん今生徒会長ですね、中学ですね、してるんですけど、すごいいじめにあっていてですね、幼稚園小学校とですね、で本当に感謝賛美してて祈ってたんですけど、全然解決しなくて、でもう感謝したくない、もう祈れないっていうふうに言われてしまったんですね。でもその時ちょうどお母さんが牧師だったので、じゃあ私が感謝するって言って、そこで感謝して踊ったわけですよね。でそこから奇跡が起こっていったわけなんですけど、ちょっと話を割愛してますけど、ギフツが来るようになって、そこから学校でも逆転が起こっていったわけなんですけども、その私たちその感謝したいけど感謝もできないし、祈りたいけど祈れないっていう時もあると思うんですね。でも教会があるので、この彼女がお母さんだったんですけど、代わりに感謝してくれて、祈り始めてくれて、それを通してまた自分も感謝できるようになって、祈れるようになって、そこから切り替わっていったんですけれども、教会がありますから、私たちは 感謝賛美できないとき、また聞き従うことが選べないときってあると思うんですけど、神様は教会を通して力を与えられるので、教会の中でですね、さらにこう恵みを受けて、そして進んでですね、行きたいというふうに思います。で、ですね、私自身もすごく群れの中でいつも守られて、こう歩むことができましたけど、さらにですね、この教会を通して私たち力を受け、またこの共にですね、この神の御心を行うということをですね、中心に歩んでいきたいと思います。神様がですね、その中で素晴らしい栄光を表していかれるということをですね、覚えて、そしてそれはですね、この地上だけじゃなくて永遠につながっていることなんですね。永遠に価値あることのために神様は私たちの人生を持ち、また栄光を表したいと願っているということを覚えていきたいと思います。それでは最後に御言葉を見してですね、終わりたいと思います。35節からお見出します。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。恐れくなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日この、神様の御心を行うこと、また忍耐ということについて学びましたけれども、さらに私たちが神様の御心を選び、また最後までその全うしていけるように助け導いてください。本当に私たちにその力はないですけれども、感謝と賛美を与え、主はこの教会を通してまたその私たち一人一人を守り祝福し、さらに主が成してくださることを信じ感謝いたします。どうぞ、一人一人モーセのように、またギデオンのように、神様の私たちに用している、人生に用している神の計画がなされていきますように、どうぞ導いてください。また私たちはそれをよく知りませんけれども、私自身、自分自身はよく知りませんけれども、神様はご存知ですから、あなたに信頼し、またあなたの御声に従っていけるように、さらに助け導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの御名を御たたえ感謝いたします。今私たち一人一人に触れてくださり、またオンラインで礼拝している方々、一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる、イエス・キリストの御名によって命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっとですね、耳が悪い方が癒されます。イエス・キリストの御名、その方の耳鳴りや難聴、あるいは耳の病の正常な状態に、はい。言葉の告白っていうのを信じている方がいるのが見えます。なんかこう心ではすごく信仰は持っておられるんですが、それをこう口に出してこう言うようにっていうですね、こう主を語っておられる方がいるのが見えます。言葉を、あなたの言葉を語るときに、私はそこに技をなそうと主はおっしゃられます。感謝しましょう。私今一人一人触れてくださることありがとうございます。内臓を癒し、脳や心臓、大事なところを主が癒してくださり、また一人一人に主の御名を出してください。精神の病の方々に一人一人に主が触れていってくださることをお願いいたします。私はあなた一人一人を新しい愛の中に導いていきます。それを私に目を向けていきなさい。私に期待しなさい。確かにこの問題も許されてきますが、しかしその中に私の最善の計画を用意していると主はおっしゃられます。感謝します。ちょっと喉の悪いことをお願いします。イエス・キリストの名で、その方の喉や声帯、また気管支の働きを正常の状態に、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りいたします。 仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。